仏教大学仏ラジ。始まりました仏ラジ。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回金曜日の19時に生放送でお送りしていきます。またこの番組の再放送は本日23時からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされます。前回聞けていない方もバックナンバーをこちらで何度でも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。改めまして、本日の MC は仏教大学文学部日本文学科4年生の小林瑞希と、
同じく仏教大学文学部日本文学科4年生のシオンでお送りいたします。仏ラジでは皆様からのメッセージや質問感想を募集しております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
ファックスは075-432-5806 075-432-5806です。なお、仏ラジでは公式ツイッターもやっています。ツイッターアカウントはアットマーク仏アンダーバーラジオbutu_radio です。またインスタグラムも始めました。こちらは仏ラジメンバーの日常も配信中です。アカウントは仏ラジオ BUTURADIO です。仏ラジで検索お願いします。
はい、ということでね、お久しぶりです。
お久しぶりです。7月にね、もう入ってしまいましたね。
はい、そうですね、早いですね。今日もね、暑くなってますけれども、
ね、暑くなりつつ雨も降りつつっていう感じですね。
そう、ジメジメしてるね、ほんまに。
そうね、7月に入ってもう夏も近づいてるっていうか、うん、まあ、夏っていう感じなんですけれども、はいはい、しおさん、今年の夏何がしたいとかありますか？
今年の夏ですか？
はい、
そうやな、あのね、私ね、
はい、
そう、一回も生まれてやったことないことがあるんですよ。
ほんほん、
流しそうめんしたいなと思って。
流しそうめん、私もやったことないです。
そう、なんかね、竹でこう流すやつとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ全然やったことなくて、
うん、屋外でね、なんかこう そうめんを食すっていうのをね、ちょっとやってみたいですよね。
そうまあ、コロナ関係なくっていう話なんですけどね。
、はい、じゃあね、しおんさんだけじゃなくて私も流しそうめんやってみたいなということで、うん、本日は流しそうめんをしたい2人でお届けしていきましょうか。
はい。
はい、どうぞ最後までお付き合いください。
はい、ということで、それでは次のコーナーに行く前にお聞きください。宮本浩次でハレルヤ。
本の処方箋。このコーナーでは私たちが皆さんにおすすめしたい本を持ち寄り、お気に入りの場面や注目してほしいポイントをもとにその本の魅力を掘り下げていきます。そして特にどんな人におすすめの一冊か、どんな気分の人に読んでほしいかを決め、皆さんへの特効薬として処方します。本日はお外に出るのが難しい今の時期、異国の風を感じたいあなたに処方します。
はい、なかなかね、遠くに出かけるのも難しい今の時期に、皆さんにお家でも楽しんでいただけるよう、外国をテーマに2冊の本を持ってまいりました。はい、それでは小林さんから紹介お願いします。
はい、私が今回リスナーのあなたに処方したいのは、翻訳できない世界の言葉という本です。
はい、
こちらはエラ・フランシス・サンダースさんが2014年に書かれたものを日本語版として、うん、はい、創原社から2016年に出版されたものです。うん、外国語の中にはですね、その国では日常的に使われているものであっても、他の言語に訳すときに一言で言い表せない、その国固有の言葉ってものが存在しています。
はいはい、
この本ではそんな世界中に存在する翻訳できない言葉たちが、言葉の意味とその解説、うんうんうん、またおしゃれなイラストとともに紹介されているという、とってもユニークでドラマチックな単語集になっています。
いいですね。
ちょっとワクワクしてきますかね。
ワクワクしてきました、
はいはい、じゃあどんなところがユニークなのかまず説明しますね、
はい、
まず紹介されている言葉そのものがユニークです。
ほう、
そもそも、うん、その翻訳できないっていうのは、うん、その国では一般的なことだけど、うん、他の国ではそうじゃないからなんですよね、
はいはいはい、
でだからその国の文化だとかめちゃくちゃ色濃く現れててすごい面白くなってます、うんうんう
ん、なるほどね。
で、まあ、特になんですけども本の一番最初からそうなんですけど、うん、一番初めに紹介されている言葉が、うん、ノルウェー語のポーレックっていう言葉なんですけど、はい、この言葉の意味はパンに乗せて食べるものを何でも全部っていう意味になってるんですね。でジャムとかピーナッツバターとか塗ったりするのはもちろんなんですけど、うんはいはいはい、レタスとかチーズなんかの挟んで食べるものも、うん、みんなまとめてポーレックっていうそうなんですよ。
いいです ねざっくりと
そうなんか日本的な感じで言うと、うん、ご飯のお供みたいなニュアンスが一番近いかなと思いながら私は読んでました。
鮭とかね、佃
煮とか、はい、あで、まあ、なんかでもその日本で言うそのご飯のお供みたいなんかよりもっと大雑把で寛容なくくり方なんかなと思って、うんうんうんうん、すごいそれがちょっとノルウェーらしさなのかなとか思いながら読みました。
おおらかな感じがね。
次にどんなところがドラマチックなのかを説明します、
はい、
まずその一つ一つの言葉にストーリーがあるというところがドラマチックです、うんうんうん、ね、さっき言ったみたいに、うん、その国の文化とか、うんまあ、それだけじゃなくてコミュニケーションの形が覗けるような言葉が多くてですね、この本は見開きで一つの単語について紹介されてるんですね、うん、ドドンと、うんうん、だからその単語集っていうよりも絵本みたいな感じでめくって楽しめるようになってて、
うんね、イラストも可愛いしね。
そうそうそうそう。だからなんかその1ページ1ページがその一単語のためのページになってるんですね、
う
ん
う
ん、
そっかそっか、なるほどね。
だからそのページでその1ページを見た瞬間に純粋にその一単語の世界観を楽しめるっていうのがとてもドラマチックだなと思いながら読んでました。
なるほどね、はい、いいですね。
ちなみに日本語も載ってまして、
うんはいはい、
わびさびとか、うん、こもれびとか、うんボケっとっていうのが載ってるんですよ。
あーちょっとぼーっとしてはる感じの。
そうそうそうそう
そう。へーそれ日本語だけなんですね。
うんなんか思いました。だからボケっととかありそうですよね。
ありそうありそう。
うん、そうないらしいんですよね。
へーいいですね。
いいですよね。なんか自分の中で今までなんとなく感じてただけのその出来事とかが他の国だと一つの言語で表せるっていうのを知った時にね、その国の出会いだなっていう風に感じるなと思いました。この本を通じて皆さんにも世界の言葉に出会ってほしいなと思います、
はい
はい、以上翻訳できない世界の言葉でした、
はい、
それでは続きましてしおんさん本の紹介お願いします。
はい、私が今回リスナーのあなたに処方したいのは旅のオチが見つからない、お一人様のズタボロ世界一周という漫画です。
漫画、
うんうんはい、と私は、まあ発見したのがね、まあうん、ツイッターだったんですけれども、
はいはい、
そのツイッターのこう投稿されてるものから本になったやつなんで、
うん、
作者のお名前もツイッターネームみたいな感じなんですけど、うん、菊橋さんという方が書かれております、うん、
菊井に橋で、
そうそうそう、菊橋さんです。で、菊橋さんは大学職員さんとしてこう働いていらっしゃったのを辞めて世界一周の旅に出はったっていう、うんうん、
あでその旅の中で出会ったことを
そうそうそうそう
あったことって感じですかね。
そうそうそう、
漫画にされてる、
漫画にしてはる感じです。で、まあ、今はコロナの関係でね、日本にいらっしゃるみたいなんですけれども、うんうん、そうで私も、なんか海外旅行というかそういうのあるかなと思って、うん、その発見したのがね、海外旅行っていうテーマだったんですけれども、うん、私も、高校の修学旅行は実はシンガポールで、
うん、
そこで出会った人がこうすごい優しかったりですとか、
うん、
あとは文化の違いにこうびっくりしたりですとか、
うん、
あとはね、自分の英語のできなさにちょっとがっかりしたりとかね。
もうねボディーランゲージで戦っていくしかないですもんね、喋れなかったら。
ほんまにそうなんですよ、うんうんうん、とまあ思いながらなんとなく、まあ、手に取ってせっかく本になったしツイッターでも見つけたしと思って読んでみました。うんうんうん、内容なんですけど、
うん、
めっちゃシンプルなんですけどね、
うんうん、
世界旅行をこう今も小林さんが言ってくれはったように、うん、菊橋さんが世界旅行してはるときに、うん、世界各国で会った方とのエピソードであったりとか、
うん、
あとは会ったことをこう順番に漫画にしてはるような感じなんですけど、
うんうんうん、
めっちゃ面白くてでね、良かった場面が、はい、ありまして、
はいはい、
私 トルコのホテルの話がお気に入りなんですけど、うん、あのチェックインしようとしてそのヒクアシさんが声をかけてはるのに、うん、ホテルマンあのフロントの方なんですけど、うん、はご飯をゆっくりもぐもぐ食べてはるんです、ね、
フロントでご飯食べてはるんですか。
そうそうそうそう、うん、であのチェックインしたいんですけどっていう風に声かけてはるのにご飯食べてはるんですよ、うんうん、ひたすらひたすらご飯を食べてはってホテルマンの人が自分の食事が終わって初めてヒクアシさんチェックインをするっていう、
あ
っていうのがあったらし
いですね。
そう、そうなんですよ。で、私個人的にはすごいゆっくりしてて、まあこれ読んだ時にね、人生っていうのをちょっと考えちゃったんですけど、
うん、
もしかしてそれぐらいのペースでもいいんちゃうかなっていう。
私はお腹が減ってるんです。
そう、ご飯食べたいんですっていうふうにね、うん、やってもいいんちゃうかなっていうふうに思ってしまいました。
あ、いいですね。なんかその。日本じゃね、そのフロント入っていらっしゃいませっていうのが一般的みたいな感じになってますけどね。そうそうそうそう、マイペースもいいですよね。
そう、マイペースもいいなと思いました、
は
い、
ありがとうございます
はい、
本日皆さんに処方した本は お外に出かけるのが難しい今の時期異国の風を感じたい方にエラ・フランシス・サンダースさん作草原社の翻訳できない世界の言葉と
ヒクハシさんの旅のオチが見つからないお一人様のズダボロ世界一周でした。
この本が皆さんの特効薬になりますように。以上、本の処方箋のコーナーでした。続いてのコーナーに行く前にここで1曲お聴きいただきましょう。本日ミキサー担当の上田さんは、今日がデビュー戦となっております、はい、上田さんのセレクト曲です。スパイエアでわだち。
今気になる京都帰宅カフェ。このコーナーは千本北王子から徒歩15分以内の、カフェを私シオンがお店に取材をしておすすめメニューやマスターがお店に込められた思いをお伝えします、
はい、
今回は千本北王子から金閣寺方面へ向かい金閣寺の参道を少し入ったところにあります磯作坊さんにお邪魔をしてきました。
はい、小林も連れて行ってもらいました。
はい一緒に行ってきましたということで、はい、こちら磯作坊さんは中国茶専門店のカフェなんですけれども、
はい、
早速なんですけれども、
はい
小林さんは中国茶と聞いてどんなイメージがしましたか。
中国茶カフェ行くよって言われて、そうそうそう私高校 の、うん、あの修学旅行で香港に行ったんですけど、
はいはい、
そのお食事の時に出てくるお茶が全てウーロン茶だったんですね。
ほう、
だから磯作坊さんに行くよってあの誘ってもらった時も、うん、中国茶ってウーロン茶のことなんかなって思いながらついてきました。
なるほどね、まあ、確かにね、あのリスナーの、ね、方も、うん、あの中国茶といえばウーロン茶っていう風に言わはる方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、そもそも中国茶っていうのは、はい、なんと2000種類以上もあるんですって。
多いですよねもう何があったら2000もあるんやろ
ほんまにな、うんうん、ほんまに多いんですって。で、作り方によって6つに分類されるっていうお話をいただきまして、うんうんうん、まず緑茶、
うん、
で紅茶、
知ってる、
うん、そうで今の、小林さんが言わはったウーロン茶、うんうんうん、これ青茶っていう風にも呼ばれるんですよ、
うんうん、
で黒茶、これプーアール茶にも分類されるんですって、
うんうん、
であとはこれ私も初めて聞いたんですけど、あの黄色いお茶って書いて黄茶、
うん、
であとは、白いお茶って書いて白茶があるそうなんですよ。
全部色の名前がついてるんですね。
そう、よく気がつかりましたでこれら、6つで中国六大茶っていう風に言われるっていう風に教えていただきました、
なんか日本だとねもう緑茶は緑茶で紅茶は紅茶って思ってるけど、
う
ん、
そう
それがさらに細分化されて2000種類もトータルであるってことです
よ
ね。
そうなんです、
多いな、日本と違いますね。なんか
そうなんですよね、うん、で磯作坊ではその中からオーナーが特におすすめするこう40種類のお茶をいただくことができます。
厳選されてね、
はい、
なんかその40種類 そのお茶一つ一つにちゃんと説明がついてたんですけど、
そうなんですよね、
そのメニュー見ても私初めて行った時決めれなくて、なかなか、
うんうん、
おすすめなんですかってますあのオーナーに聞いたらね、
うんうん、
もうこれはもうおすすめがもう40種類に絞ってあるからこの中からさらにおすすめは僕の口からは言えないって言われてね、
そうですね
そらそうかって思いながら、
確かにそうですねちなみにあの今回はですね、私は、ウーロン茶、青茶ですね、
はい、
に分類される鳳凰炭素っていう種類の経過香というお茶をいただいてきました、う
ん、経過香ってそのカツラに花って書いてね、
うん、
経過っていう日本でいう金木犀の意味ですよね。
そうです、
金木犀のお茶、
うんうん、で 実際運ばれてきましてね、うん、急須にお湯をね入れてくださるんですけど、
うん、
こうそれだけで机の上はこう金木犀の優しい香りにふわっと包まれてる感じがしましたで私てっきり金木犀が入ってるお茶なんやなっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
オーナーによりますと、うん、実際これ入ってるわけじゃなくて金木犀が、
うん、
じゃなくてお花のこう強い香りを移したお茶っていうふうに教えていただきまして、
うん、なんか
お茶ね、うん、そのまんま入ってるんかなっていうふうに思いましたら、うん、全然そうじゃないよっていうふうに教えていただいて、こんなに変わるもんなんやっていうふうに私もびっくりしました、う
ん、なんかしおんさんの前にその金木犀のお茶が置かれてたんですけど、うん、私のところにもねわーって金木犀の香りがして
確かに
いい匂いだなって私もなってました。
そうなんですよね、うん、あとね建物自体も京町屋ですごい風情があっていいなっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
各テーブルにポットがありましたよね。
うん、ありました、1個ずつ。
そうそう、でそれが自分のペースで好きな時に好きなだけ楽しめるようになってるっていうシステムになってましてね、
おかわりがね何杯も飲めるっていうね。
そう、うんうん、で細かい話なんですけれども、これ、うん、他のカフェには絶対見られないことですし、
うん、あんまりないね。
そう、うん、オーナーのね心遣いがすごい素敵な取り組みやなっていうふうに思いました。
私たちもね何杯もおかわりしちゃいましたよね。
そうなんですよね。美味しいって言いながら本当にお湯もねポットなんで、うん、沸かし直しをしながら、
うん、
こう
冷めたらね沸かしてくださいねってオーナーも言ってくださいますからね。
そうなんです。すごい優しいオーナーでね、うん、美味しいお茶と優しいオーナーと楽しむことができました。ということで、そんなね、素敵な磯砂防のオーナーである磯正幸さんから、リスナーの皆さんにメッセージがございますので、ぜひお聞きください。どうぞ。
今回イベントの告知としては、毎年6月に行っていた吉田山大茶会がコロナの影響で、9月の25日26日に延期になりましたので、そのお知らせです。毎年出て今年は第11回目になりますので、まあ、ちょっとコロナの関係で出店店舗数は抑えられてますが、25日から26日2日間にかけて吉田神社の境内の中で吉田山大茶会を行いますので、皆さん遊びに来てください。入場はフリー自由ですので、あと茶席の予約はその都度各ブースの店舗さんで行っていただければと思います。まあ、人気のあるお茶会ですので、早めに来て午前中に来て予約を取ってから回られると攻撃的になりますね。午後に来て茶席の予約が難しくなりますので、以上です。イベントに関しては、はい。あと、まあ、ね、店の宣伝というか告知になりますけども、以前からやってた中国茶商、まあ、お茶の茶商の講読会をまた今年の6月の第4土曜日の午前中10時から12時2時間にかけて毎月1回第4土曜日午前中やりますので、よろしければご参加ください。
はい、ということで磯砂防のオーナーである磯正幸さんからでした。中国茶をいただきながらね、
うん、
もっとお茶のことが知れるっていうイベントをこうお店でもされているそうなんですけれども、
うん、
はい、お時間がある方はぜひぜひ行ってみてください。ということでメッセージありがとうございました。
はい、
はい、ここで改めて磯砂防さんの情報をお伝えいたします。はい、京都市北区衣笠北天神森町 4-2、京都銀行金閣寺支店を西大路通りから西へ入って、赤いのれんが目印となっております。
はい、
営業時間は10時から19時、定休日は水曜日です。他に月に 1,2 回ほど不定休があるそうです。電話番号は 075-366-3636 です。
わかりやすいですね。
わかりやすいです。はい、磯砂防さんの、SNS はホームページとフェイスブックがございますので、うん、またブズラジのねツイッターにリンクを載せておきますので、うん、またご覧ください。はい、京町屋ですごく風情のある磯砂防さん素敵でした。
はい、
よかったです。以上、今気になる京都北区カフェのコーナーでした。
エンディングのお時間となりました。
はい、早かったですね
早かったですね本日この放送が私たちの最後の放送になるんですけれども、はい、自分たちのコーナーやるのがこれで最後ということで。
そうですね、
しおさん1年生の時からね、うつらじに関わってきてたと思うんですけど、はい、4年間関わってみていかがでしたか？
早いなと思いますいや大学生活もすごい、早かったなって思うんですけれども、このぶつらじでこう過ごさせていただいた時間もすごい早かったなっていう思い出もありますし
早かったなしか出てこない
本当にあと、ね、
一瞬ですね。
MC の他にも私広報をさせていただいてたんですけれども、うん、ポスター作ったりね、うん、他の MC さんがやってはる時のツイッターを動かしてみたりですとか、うんうん、あとはインスタグラムも
解説いっぱい更新してくれてました、
ね、はい、写真撮るのが好きなんでね更新しようと思ってやってました、はい、すごい充実した4年間で、うん、本当になんだろう、ラジオでこう情報発信をすることがすっごい楽しくって、すごい私も恥ずかしい話なんですけど将来お仕事にしたいなっていうぐらい楽しくて、
い
やいや、うん
いい刺激になったんですね、はい、大学生活の。私もねしおんさんに誘ってもらって参加したので、はい、その中で生き生きしたしおんさんを見れて自分も楽しくてすごい良かったです
ありがとうございました、
は
い、
秋からはね新しいメンバーでお届けしていきます、
うん、はい、
し、コーナーもね一新していきますので、
うん、そうですね、
新しくも頼もしいぶつらじメンバーによる放送をぜひぜひ皆さんにも楽しんでいただければなと思います、
はい、
最後にお届けする曲はクリーピーナッツでかつて天才だった俺たちへです。ここまでのお相手は仏教大学の小林瑞希と
シオンでした。それでは皆さんさようなら。